は、僕は住んだもんなのだ。今日は2024年07月08日 M オンなのだ。今日は僕が最近気になる記事を紹介するのだ。今日紹介する記事は全部で4つなのだ。1つ目の記事は新人のためのインターネット&ネットワーク超入門2024という記事なのだ。この講演は JNOG54 で桜インターネット株式会社の土屋太に氏によって行われたものなのだ。インターネットの仕組みやネットワークインフラについて業界歴13年の現役ネットワークエンジニアが初心者にも分かりやすく解説しているのだ。家の中のネットワークからアクセスネットワーク、ISP ネットワーク、相互接続、海底ケーブル、ルーター、ルーティングなどインターネットを構成する様々な要素について学べるのだ。さらに ISP、CATV、モバイルネットワーク事業者、IX、データセンター事業者、コンテンツ事業者などインターネットを支える組織についても解説されているのだ。インターネットの仕組みを理解することで日々の業務において的を射たビジネス企画やサービス提案を実現できるようになるのだ。また JNOG54 の他のプログラムを理解する上でも役立つのだ。講演は現地とオンライン同時配信で行われ、アーカイブ配信も予定されているのだ。対象者は IT 企業に就職したばかりの方、エンジニア部門に配属された新人エンジニアの方、インターネットの知識を深めたい方なのだ。ただし詳細な技術情報やコマンド設定方法については扱わないのだ。過去の JNOG52 での講演とほぼ同様の内容なので、過去に参加された方はご注意ください。2つ目の記事は VSCOD 弥生湯戸に移行したという記事なのだ。 VIM キーバインド使いの筆者はこれまでバーサスコードでオーチゾズを使って開発をしてきたのだ。しかし弥生湯戸と連携する VSCOD 弥生湯戸を試した結果、その高速性と豊富なプラグイン環境に魅力を感じ移行を決断したのだ。 VSCOD 弥生湯戸は弥生湯戸と通信することでバーサスコード上で VIM とほぼ同じ操作を実現するのだ。導入は簡単で、弥生湯戸をインストールするだけでバーサスコード上で VIM キーバインドがすぐに使用できるのだ。筆者は VSCOD 弥生湯戸に移行するにあたって LUA で設定ファイルを作成し、レイジー、フリロというプラグインマネージャーを使って様々なプラグインを導入したのだ。 VSCOD 弥生湯戸はオーチゾズに比べて動作が高速で多くのプラグインが利用できるというメリットがあるのだ。一方で弥生湯戸を別途インストールする必要があることや設定ファイルがゼロから作成する必要がある点がデメリットなのだ。 VSCOD 弥生湯戸はVIM キーバインド使いにとって魅力的な選択肢だが、マルチカーソル操作などバーサスコード側の機能との連携に課題が残る点も考慮する必要があるのだ。筆者は VSCOD 弥生湯戸の高速性とプラグイン環境に魅力を感じ、今後も VSCOD 弥生湯戸を使い続ける予定なのだ。3つ目の記事は最小限で基礎的なセキュリティガイダンスである AWS STARTUP セキュリティベースライン AWS SSB ご紹介します。ディベロパーズ愛用という記事なのだ。 AWS STARTUP セキュリティベースライン AWS SSB は AWSアカウントとワークロードのセキュリティ保護のための基礎的なガイドラインなのだ。 AWS アカウントの保護ではアカウントレベルの連絡先設定、ルートユーザーの制限、ユーザーのコンソールアクセス設定、権限の割り当てなど12項目の対策が推奨されているのだ。 ワークロードの保護では IAM ロールの使用、リソースベースのポリシーによる権限制限、一時的なシークレットの使用など15項目の設計上の注意点が示されているのだ。 AWS SSB は AWS RCHICDED フレームワークのセキュリティの柱に沿っており、 AWS アカウントやワークロードのセキュリティ保護を始めるための第一歩として導入を検討する価値があるのだ。4つ目の記事はアメリカの VTuber さんが、日本人はカスコ、コストコのことをコストコって言うんやで、発音かわゆすみたいなお話をなさっていた。キーを読まないんかという記事なのだ。アメリカの VTuber さんが、日本人がコストコ、コストコと発音することに驚いている様子がツイートされたのだ。このツイートに対し、多くの日本人がコストコの発音について議論を始めたのだ。アメリカではコストコの発音をカスコと発音することが一般的で、日本のコストコの発音はキを省略していることから、英語圏の人々からは可愛く聞こえるようだ。一方で日本語ではコストコをコストコと表記することが一般的で、これはコストコホールセールジャパン株式会社がコストコと呼んでほしいと公式に発表しているためなのだ。日本語ではコスコという表記は中国の海運会社が商標登録していたため、コストコという表記になったという経緯があるのだ。今回のツイートは、言語の違いによる発音の違いや、文化の違いによる言葉の捉え方の違いについて改めて考えさせられる内容だったのだ。今日は気になる記事を4つ紹介したのだ。次回も面白い情報を見つけた時は紹介するのだ。番組への感想は、積んだもん技術室 AI 放送局のホームページまで送ってほしいのだ。積んだあろう。